この朝私たちに与えられている福音書のルカによる福音書第14章1節以下に食事に関することが4つ出てきています。まあ、食事といいますと私たちの生活に不可欠なことですので、特に関心を高められることではないかと思います。まず第一に安息日のことだった。イエスは食事のためにファリサイ派のある議員の家にお入りになったとあります。だけども人々はイエスの様子を伺っていたとそこで続きます。あと3つのお話はそこで食事に例をとって例えをお話になっておられます。一節で安息日のことを食事をするためとあります。まあ、おそらく安息日の礼拝が済んだところでしょう。ファリサイ派の議員、これがどういう人であったかということはよくわかりません。ある推測によればこの会堂における礼拝を取り仕切る責任を持っている人であったかと思われます。まあ、この人が責任を持って礼拝を司った、まあ、他の福音書の書き方で言えば会堂長と呼ばれる人の務めでしょう。そこでおそらく主イエスもその礼拝を共になさり、そこで説教をなさいました。まあ、主はそのようにしばしばされました。特にこのルカ福音書のところでは第4章の初めに主が街道の礼拝で説教をされたという光景を鮮やかに描き出しています。その説教をしたものを礼拝の責任者であった人が食事の席に招いたと考えられます。まあ、礼拝と食事、それは深く関わっていました。まあ、今でもそうだと思います。礼拝の後に、食卓を囲んで、ちょっとくつろいで、私たちの教会ですとカレーをいつも食べますけれども、呼べるホールでいつもはあまり話さない方とそこでお話ができたり、ちょっと心配だった人とこう話しながら交わりを深めるということがこの礼拝の後の食事で起こることです。母教会で、長く一つの教会に行っていましたけれども、アメリカから帰ってきたご夫妻がよく言ってられました。日本の教会はどうして、午後にこんなに用事があるんですかって。アメリカにいた頃はいつも礼拝が終わるとゆっくりとお食事をして、みんなで十分に、話して、そして、みんな夕方まで行って帰っていく。で、役員の人は普通の日の月から金とか土曜日に来て教会のいろいろな難しい話をするというふうに言っていました。まあ、確かに答えにくいことですけれども、ゆっくりと時間をかけて、交わりを楽しむ。で、ドイツに4年半住んでいた妹も同じことを言っていました。日曜日の礼拝の午後は満ち足りた食事の時を持つ。まあ、それは本当に大切なことだというふうに言っていました。まあ、おそらく主イエスの時代の安息日の礼拝が終わった後の食事も本来そういう姿だったと思います。主イエスはそのような礼拝後の食事を、まあ、これまでも楽しんで来られたに違いありません。そのような日々を過ごしておられました。だけど今日私たちが読んでいるこのルカによる福音書の食事の席の描き方は、ちょっと私たちが思い描くのに反する、まあちょっと異常なところがあるかなと思うのです。ファリサイ派のある議員の家にお入りになったが、人々はイエスの様子を伺っていた。主イエスの様子を人々が伺っていた。人々はイエスに好きあれば突っ込もうという、そういうことです。主イエスの姿やなさることにじっと目を注いでいる。もちろんここで信頼をしているというふうでもないし、喜びがあったというわけでもありません。喜びの主であるイエス様を固い顔をして見守っていたのでしょう。主イエスを引きずり下ろすきっかけがどこかに生まれないか、そんな口実を求めていた、そのように想像します。2節に、その時イエスの前に水腫を患っている人がいたとあります。まあ、この2節に出てくる水腫の人、どういう病気だったか、 まあ、これは推測がなされるだけです。どうしてこの人がここにいたのかというのは推測がなされるだけです。このファリサイ派の人々はわざと水手の男をこの食事の席に招き、イエスに罠をかけたと見る人々もいます。こういう病人の人でしたら、このイエスという男はこれを治したくなるに違いない。それまでも起こったように安息日の戒めを破ることを平気でするだろう。その際につけ込もう、そのような罠にかけたと読むのです。すでに13章において主イエスがエルサレムにおける死を覚悟して歩み続けておられました。まあ、ある聖書学者の推測によれば、この一節以下の物語はもしかするとすでにエルサレムにおける出来事を先取りして語っているのかもしれないと言います。エルサレムを舞台にして起こったことをルカはすでにここに書いてしまっているというのです。その、まあ、真偽は分かりません。しかし場所がエルサレムであろうとどこであろうと、このエルサレムにおいてご自分を死をもって迎えるはずの人々の思いが、ガリラヤにおける旅、またユダヤにおける旅、ヨルダンの地における主イエスの旅にもいつもつきまとっていたということは事実です。水腫という病気は文字通りむくみが出る病気のようですけれども、この水腫を患うということは当時の人々の考え方では、まあ、特に律法学者たちの教えによると不道徳な生活をした報いだと考えるところがあったようです。そうだとすれば、潔癖を求めるファリサイ派の頭の家での礼拝後の会食にこの男がどうして来たかということは理解に苦しむところがありますから、主イエスに対する罠をかけるためにわざとこの男をここに招いた、まあ、そう考えるということも一つあるかもしれません。しかし、まあ、この男は主イエスがお呼びになったのではないかという推測もあります。礼拝の後でその礼拝の責任者でもあったファリサイ派の人の頭が主イエスに、どうぞ家に来ていただきたい、説教ありがとうございましたと食事の席を設けてくれたときに、主イエスがもしかしたらその礼拝の席に出ていたかもしれない、水腫で苦しんでいる男に耳元で、あなたもついていらっしゃい、一緒に食事をしようと呼んでくださったかもしれないのです。男はびっくりして、自分のようなもの、見ただけで病気だということが分かる男がどうしてそんな席に招かれるのかと不思議があったかもしれません。いつからいい、まあ、いいからついてきなさい、主イエスがそのように招いてこの男をこの席に連れてこられたかもしれません。まあ、これは想像でしかありませんけれども、主イエスがこの男を受け入れられているということは確かなことだと思います。主イエスはこの病める男を招き寄せておられます。そして律法学者やファリサイ派の人たちの心にある思いに向かって言葉を発しています。安息日に病気を治すことは律法で許されているかいないか。許されるというのは自由にできると言ってもよい言葉です。安息日に病気を癒すということは自由にやってはいけないことなのか。安息日こそ人を癒す自由があるのではないか。主イエスは今そのように問いかけています。彼らはこれに対して答えることができなかった、説得されたとも見ることができます。あるいはいよいよここで罠にはまったとにやりと笑って、じっと主イエスのなさることを見ていたのかもしれません。安息日の掟を破る主イエスの姿をただ罪として見る、犯罪を見届ける快感さえ味わっていた人があったかもしれません。許されている、自由なこと、この言語の本来の意味は外にあるということです。人を癒すということは安息日にあれをしてはならない、これをしてはいけない、 こういうふうにして安息日は守らなければいけない、そういう戒めの外にあること、それを超えたことではないか。あなた方がこの戒めを守らなければ安息日を守ったことにならない。この戒めを守らなければ神を信じている正しい人間とは言えないと言って、安息日には何マイル歩いたらよい、それ以上歩いたらいけない、そうして目を光らせる、そのように範囲を決める。およそ掟というのは、そのように超えることが許されない枠を決め、その外に出ることを許さないものであるということを考えさせられます。律法というのはそのようなものです。そうであるとすれば、この水種の苦しみを思い、それを取り去るために律法の外に出る自由はないのか。主はそういうふうにここで問いかけているのです。この男の苦しみを受け入れる思い、これを癒してあげようとひたすら思う思い、それができないとしても、その男のために祈ろうとする思いは、あなた方の安息日の定めの外にあるのかと主は問われるのです。このことを私たちは心に刻みながら、さらに7節以下の言葉をご一緒に読んでいきたいと思います。この7節以下に記されている主イエスの例え話は、私がここで繰り返し語る必要もないほどはっきりしています。問題はこの7節以下の物語を6節までの物語と合わせてどうして一つにして読むかということです。1節から6節までと7節以下とを別の物語として読まない、教会でもともとそういうふうに読まれている伝統があります。その理由は、7節以下を正しく理解するためにも、1節から6節までの主イエスがなさったことについての記事をきちんと覚えておかなければいけないということでしょう。7節以下に記されているのは、単なる人間関係における知恵ということではないのです。この当時のユダヤの人々の食事の席は、皆さんもよく他の記事でご存知だと思いますけれども、横になって、長い椅子あるいは床に横になって、半身を起こしながら、右利きの人だったら左側に横になって、身をちょっと起こして右手をこう伸ばして、食事をするという格好です。こういう席の中でも、その中央か、どっかの端に主賓が座ったと言われています。しかも最も大切な客は、今でもそうですけれども、一番最後に登場します。ですので、その最後に登場する主賓のために、自分が席を埋めてしまったら恥をかくことになってしまいます。だけども、少し、ここで思うのですけれども、私たちはもともと礼儀作法を重んじて末席に座るように心がける、特に日本では謙遜の美徳というか、自分が引くことが美しいことだとされていますから、10人いたら10人が招かれる中で、端の方に座るけれども、自分は10番目の人だとは思ってないというところがないでしょうか。だから、本当に、みんなが末席に座りたがるときに、そこで主人役の人が席の割り振りをして、自分よりも若い人とか、自分よりもその仕事の立場上で身分が低いと思っている人、あるいは貧しいと思っている人が自分よりも上の席に据えられると、何か、自分は引いているつもりでも、こう心の中で、面白くない思いがしたり、ちょっとこう意地悪をしてしまったり、強い人だとそれに反発をしますけれども、普通の人はそこまで勇気がないので、心の中で何か面白くない、そういう思いを抱いてしまうということはないかなということを考えます。そうやって、心の中で考えながら、しまいには 神様にまで自分に対する扱い方を間違えていると思ってしまう。まあ、なぜ神様はあのような人にあのようなところを与え、上席に座らせ、なぜ私はこのような末席に座るようになっているんだろう、まあ、そんなふうに思ってしまう。それは、私たち人間いつもどこかでその席の順番を気にしている自分がいないかということを思わされます。まあ、10人いたとして自分があまり好ましくないと思っている人が自分よりいい席に着くと、まあ、その、会食の間気になるということが私にはあるかなってあるなということを思わされました。末席に座っていてそれで喜んでいるというよりは諦めているというのが、まあ、正直な思いだと思います。主イエスはそういうところに現れてくる私たちの愚かさをよく知っておられながら、それとは違うところでここで物を言っている、そういうふうに思います。例えば末席に座っているところに招いた人が来て、さあもっと上席に進んでくださいと言うだろう。そう言われたらどうでしょう。まあ、私たちであったら内心、まあ、ちょっと得意になって、そうだ私はあなた方よりも上席に座るべきものなのだ、この私を招いてくれた人はよく私のことを分かっていると言って、まあ正しく自分が扱われたと思って喜ぶ、そういうところはないでしょうか。まあ、しかしそのように巧みに自分を良い場所に置く知恵がここで語られているわけではもちろんありません。そうではない、そのことが11節の言葉ではっきりしてきます。11節にこのように記されています。誰でも高ぶる者は低くされ、へり下る者は高められる。もちろんここでも主イエスはより巧みに自分を神座に置く知恵を語っていられるわけではありません。高ぶる者を低くし、へり下る者を高めるのは神である。そうであるなら招かれた時には末席に座りなさいという指示は、神の前でへり下るということを教えているのだと理解します。身を低くする、そうすると何が起こるのでしょうか。私たちは突然身を低くされてしまうことがあります。思わぬところで、末席に座らされたり、思わぬところで、自分が思ってたよりもこう低められたり、だけれどもそこから今まで見えてこなかったものが見えてくるということがあります。低くなった時、そこで私たちはたった一人ではありません。そこに主イエスが共におられるのです。先ほど旧約聖書のイザヤ書の第57章を読みました。この第57章、特に15節、ここはルカによる福音書の14章11節の言葉についての最も適切な旧約聖書による仲介だとされています。高く崇められて永遠にいます、その名を聖と唱えられる方がこう言われる。私は高く聖なるところに住み、打ち砕かれてへり下る霊の人と共にあり、へり下る霊の人に命を得させ、打ち砕かれた心の人に命を得させる。聖なる方がへり下る人と共に住む、主イエス・キリストにおいてです。そしてこのイザヤ書はそれに、これに先立つ第53章において苦難のしもべの歌を歌います。主イエスの姿そっくりのその一人の人の使え抜き苦しみの中に立ち続ける者の姿を描きました。それに続いて神は身を低くしてへり下る者と共に住むと語るのです。今日の新約で次に主イエスは招くときに人々が取るべき態度を教えています。イエスはお返しができる人を呼んではならないと命じます。 招くべき人々はお返しができない人です。そしてお返しができないからあなたは幸いだとイエスは教えますが、まあ、これは私たちには受け入れにくい教えではないでしょうか。末席を選んでも最後には上席を進められて面目を施すのであれば、人はその面目という報いを期待することができます。しかし人を招いてもお返しを期待するなというのであれば何の報いもない、まあ、それがなぜ幸せなのかと考えてしまいます。そこでイエスは最後に、正しい者たちが復活するときあなたは報われると言います。報われるというのも、高ぶる者は低くされ、へり下る者は高められると同じように、受け身、受動体、受け身です。お返しができない人を招いたとき私たちに報いを与えてくださるのは神様です。主イエスが教える報いは、終わりの日に神が与える報いだということなのです。人からの報いを手にした後には、神からの報いを受ける手がもはや残っていません。空の手を神に向け、その手を幸いで満たしてもらうためにお返しのできない人を招くのです。人が末席を選ぶとき常に純粋にへり下った結果だとは言えません。この世の知恵と知ってそうすることがあるからです。しかしキリスト者の求める面目は、人からではなく神から与えられます。面目と訳されている言葉、ドクサは栄光を表します。偽りのへりくだりなら、人間は即座に面目、栄光を手にしてしまいます。しかしお返しのできない人を招くなら、人からではない神からの栄光を受けることになります。聖書が自分を低くしてへりくだるというとき、これは対人関係ではなく、むしろ神との関係を根拠としているということが、ここからよく分かってきます。ですから、今日の福音では、自分自身を低くする者、つまりへり下る者は、神によって高くされるということが言えるでしょう。人との関係は確かに重要ですけれども、私たちには神様が登場しないと、自分自身を低くするというのはとても難しいことです。主イエスがへり下る者は高められると言われるときに、この自分の立っている低みに立つようにと招いておられます。そしてその主イエスの低みに立ったときに、初めてそこで神の憐れみの大きさ、高さが見えてくる。低くされるものが高くされるのは、この神の慈しみの中においてです。そこで大逆転が起こります。そこで初めて水手の男の苦しみが見えてくるのです。もし本当に水手の男をイエスを罠にかけるために呼んだのであるとすれば、こんなに愚かなことはありません。だけれども、私はこのファリサイ派の人の愚かさ、これは決して私たちと無縁なものではないと思うのです。私たち神様を信じているキリスト者、また主イエスキリストによって救われたいと思っている人間は、少なくとも、まあ、その出発点においては、自分がキリスト者として正しく生きていかなければいけない、愛の人として生きていかなければいけないという決心をします。ところがいつの間にか私たちは、まあ、正しさにおいて、愛において自分がいかに上席に座るかということを願うようになってしまう、そういうところがないかなということを考えさせられました。そして人に、あの人は立派なクリスチャンだと言われることをどこかで喜びとするようになっていく、まあ、おかしなことですけれども、これはしばしば起こりうることです。模範的なキリスト者だと、もし自分が言われるものだとしたら、それはよくよく注意した方がいいでしょう。 自分はこの人のために心を砕いていると思っているような、まあ、その人の苦しみまで自分のものにしてしまって、神様の前にあるいは人の前に定石を求める、そういうことが起こりうるというのが私たち生身の人間であるからです。そこで主イエスが求められておられるのは、もっと立派な人になるということではありません。むしろ真実の意味で心を無にする、無心になるということなのではないでしょうか。そのように上座を、上座を求める私を殺すこと、主が身をもって示してくださり、主がご自身そこに立って場所を示してくださっている、その低みに立つということです。まあ、上座、下座と言っているところから出るものではない、そこから出てどこに立つか、それは主イエスの慈しみの中に皆等しく立つ、そのこと以外にこの真実は分かりえないのだと思うのです。私たちこの教会の中で、この夏までに、また夏の間に多くの教会の仲間が天に召されて天の国へと帰って行かれました。ほんの少し前まで許される限り礼拝に来られ、黙々と来てまた帰っていきました。あるいは週の半ばの水曜日の憩いの部屋に来られて、夏の前にまた9月に会いましょうと言って、別れた方々もいらっしゃいました。そこでも主イエスは身を低くして一緒にいてくださいました。そしてその方たちお一人お一人の死をじっと見ていてくださっている。ここでも主イエスは共におられ、身を低くしていてくださったのです。ご自分の前に人々を据えてくださっています。この私の手の中で生きなさい、そのように命じてくださっています。この慈しみの中で高くされることを喜びとしなさい、そういう声が今日の御言葉から聞こえてきました。私たちがこの主の慈しみの中でそこに立っているときこそ、本当に真実が見え、私たちが仕えるべき隣人、私たちが祈っていく人、そのことがはっきりと見えてくるのではないでしょうか。その時にだけ本当に神様を愛し、人に仕える道が可能になるのだと信じます。この神様に信頼して主と共に歩む、その歩みをご一緒に続けていきましょう。お祈りいたします。